Airway。
時刻は FM 富士をお聞きの方は午後3時です。 TGS ラジオを聞きの方は6時になりました。スイートリグズ LA の時間です。お相手は私新海圭希と
手島理香です。この番組はロサンゼルスにあります TGS ラジオとコラボレーションしてお送りしています。
先週のこの放送でドリフト競技、はい、フォーミュラドリフトジャパンの開幕戦の様子をお伝えしたじゃないですか。
はい、そうでしたね。
でそれから1週間経った、これもアメリカ時間のですね、はい、4月13日と14日かな、ロングビーチのストリートコースで、うん、フォーミュラドリフト USA の開幕戦が行われたんですね、
はい、そうでした、うん、
でそこにですね、フォーミュラドリフトジャパンにも出ていたケン・グシ選手、はい、そして14歳のドライバー箕輪弘也選手が今年から初参戦ということで日本が終わったらすぐアメリカに移動して1週間後にはもうレースに出てたわけですよ、
ね、大変ですよ。結構ね時差ボケ直すの大変だったと思いますよ、
ね、
1週間じゃね、うん、
で、うん、まあ、こっちでストリーミングでですね見ることができまして、で私見ていたんですね。そしたら、まず1日目の方で決勝日はですね当日はベスト32からスタートするんですね、は
い、
でそのベスト32というのは去年の結果を受けた 30代かながまず選ばれて、で、はい、残り2台を選ぶプレ大会が行われたんですよ土曜日は。そこに、うんうん、まあ、もうやっぱり何十台も出てるんですけど、その中でですねなんと箕輪弘也選手14歳、はい、優勝してしまいましてですね
やった、
はい、
14歳
がまず、シードに入るための大会で優勝、
うん、はい、優勝もう、はい、実力がもう段違いなんですね。ものすごい実力のある14歳なんですってことが分かりましたね。これで、
で何がすごいかって、
ね、うんうん、何がすごいんですかね。
1週間の間でさっき手島さんが言ったように体調を整えたこともすごいでしょ。
なかなかできないですよ。
できないでしょ。で、うん、優勝した後にインタビューがあって僕びっくりしたんですけど、はい、英語の勉強をかなり真剣にしているというふうには伺ってはいたんですけど、普通に、インタビュー受け答えしてましてですね英語で、
あ、通訳なしで、
はい、
あ、すごい、もうちゃんとこう世界に出ていく準備をもう小さい頃からしてたわけですね。
そうなんです。で、
すごいわ。
迎えた決勝当日、ケン・グシ選手はですねもう去年の大会で結構いい成績出してますので、そのままもう出てるわけですね、
はい、
で、はい、結果ケン・グシ選手4位入賞しました。
お、素晴らしい、おめでとうございます。
そして箕輪弘也選手なんと猛者たちの中で8位に入りました。
すごい弘也くん頑張りました。すごいですね、14歳8位ですか、ね、
8位ですよ
すごいね、すごいですね。
もうケンさんの4位もものすごいことなんですけどね。
うん、嬉しいですね、日本人選手の活躍はね。
そうなんですよ、まあ、これはね、フォーミュラドリフトの競技での日本人の活躍ですけど、今日フォーカスではそんな話もありますよね。
そうなんです、
はい、
それでは早速ね、今日の番組メニュー改めてご紹介していきましょう、うん、
はい、
The Focus from Japan from US。 そうです、そう、本当にね、実はメジャーリーガー以外にも日本人のスポーツ選手アメリカでたくさん活躍しています。その情報をねお届けしていきたいと思います。全米ラーメン普及委員会、今日は朝ラーについて掘り下げていきます、うん、もちろんメッセージのご紹介リクエストにもお答えしていきます。この後およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。TJS Radio. TJS Radio. From Los Angeles, California. さあ、今回のザ・フォーカス、アメリカからお届けしていきます。
はい、お願いします。
ね、アメリカメジャーリーグが開幕して連日、日本人メジャーリーガー活躍してますよね。
うん。
これもちろん日本でもメジャーリーグのニュースって伝えられてますか？
そうですね、もちろん大谷選手が中心にはなっていますけど、特によく目にする耳にするのは山本投手、あとカブスの鈴木選手とかね、
ベイヤ選手、
はい、この辺、松井投手とこの辺もよく出てきますね、
はい、ね、実はそのメジャーリーガーの選手ってやっぱりこう注目を浴びることが多いんですけれども、メジャーリーガー以外にもアメリカで活躍している日本のスポーツ選手いるんですよ、
うん、
そこでですね、今回のザ・フォーカスはアメリカで現在プレーしている日本人スポーツ選手をご紹介していきたいと思います。
お願いします。
じゃあまずはメジャーどころのメジャーリーグから、はい、いきたいと思います。今年2024年、いいですか、何人の日本人選手がメジャーリーグでプレーしてるか、新海さんご存知ですか？トータルで何人か。
結構いたような気がするんだよな。
うん、
うん、なんか10人近くいたような気がするんです
けど。お、いいところ言ってますね。今年はね、11人の選手がメジャーリーグで活躍してます。はい、ご紹介していきますと、まずはアメリカンリーグがトロントブルージェイズの菊池雄星投手、
はい、
ボストンレッドソックスの吉田正尚選手、デトロイトタイガースの前田健太選手、前田健太投手ですね、となっています。そしてナショナルリーグ、こちらの方が多いですね。ニューヨークメッツの千賀滉大投手、藤浪晋太郎投手、シカゴカブスには鈴木誠也選手、そして今永翔太投手、ロサンゼルスドジャースに大谷翔平選手、山本由伸投手、そしてサンデーゴパドレスにダルビッシュ有投手、松井裕樹投手の11人と、
はい、
ね、今年は結構ね、たくさんのメジャーリーガーが出場してますよね。
そうですね、
新しくね加わったのがドジャースの山本投手、パドレスの松井投手、カブスの今永投手と、ね、もうすでに勝ち星上げてますし、すでに活躍しているわけですよ。日本人選手ね、本当にねすごいなと思います。
うん、
でちょっとねここで脱線して日本人メジャーリーガーの情報をねご紹介したいと思います。はい、今年は日本人で初のメジャーリーガーになったサンフランシスコジャイアンツの村上正則さんがメジャーデビューして6周年になるという、はい、節目の年なんですよね。
うん、
1964年から1年間村上選手はこのサンフランシスコジャイアンツに在籍してました。ね、村上さんといえば、もうね FM 富士を聞きの山梨の皆さんにとってはゆかりのある方ですよね。
そうね、
ね、山梨県大月市出身。さあ、この村上さんがデビューして今年までの間にトータルで何人ぐらい日本人メジャーリーガー誕生したでしょうか。さあ、新海さん何人ぐらいだと思いますか。結構多いですよ。
いや僕野茂さんの辺からこう考え始めても、
うん、
想像つかないな
多いですよ。いいですか、はい、トータルで72人在籍してますね。多いですよ ね、
そうなんですね。
今年もそれぞれの選手が本当に楽しみです。活躍がね、うん、本当に楽しみです。さあ、ではメジャーリーグを離れて NBA プロバスケットボール行ってみましょう。
はい、
日本人プレイヤーがねまさにこのシーズン試合に出場しています。もうご存知ですよね、八村塁選手、
はい、
2019年にワシントンウィザーズに入団して、昨年の1月からは名門ロサンゼルスレイカーズでプレーしています。富山県出身の26歳、ベナン人のお父さんと日本人のお母さんを持つ八村選手、もうね日本語完璧ですよね。
うんうんうん、
インタビューも日本人記者の質問には日本語で、日本語ネイティブって言ったら失礼ですけれども、うん、ね、答えています。
はい、
さあ、そしてねもう一人の選手といえば渡辺裕太選手、
うん、
2018年にメンフィスグリズリーズに入団しました。日本人初の NBA プレーヤーというと田臥勇太選手、田臥選手に次ぐ2人目の日本人プレーヤーがこの渡辺選手で、うん、その後トロントラプターズ、ブルックリンネッツ、フェニックスサンズを経験して、今年2月から古巣のグリズリーズに所属しています。うん、さあ続いてサッカー行きましょう。サッカー、
はい、
アメリカの MLS メジャーリーグサッカー、今年の2月に開幕しています。
うんうん、
でもねアメリカでサッカーかっていう方もいらっしゃると思います。まあ、確かにね、うんうん、サッカーの本場のヨーロッパと比較するとアメリカのサッカーって まだまだというところがあるんですけれど、
うん、
最近はねいい選手が集まってきてるんですよ。昨年からはFC バルセロナで活躍していたリオネル・メッシ選手がインテル・マイアミで、ね、プレーすることになって話題になりました。サッカーも脚光を浴びています。
はい、
そんな MLS でプレーする日本人選手、今年5人いるんですよ。
ほう、
ちょっとねテンポよくねご紹介していきましょう。うん、まずは吉田麻也選手です。
うん、
元日本代表で主将も務めた吉田選手、昨年の夏から LA ギャラクシーに所属しています。
はい、
昨年夏にメジャーリーグのエンゼルスの試合で始球式も務めたんですよね。
そうですね。
そして去年ね、そうキャプテンにも選ばれたことがあります。もうチームからも信頼を得ています。
はい。
さあそして高岡洋平選手、うん、横浜 F マリノスの守護神だった高岡選手、昨年2月からバンクーバーホワイトキャップスに所属しています。
はい。
続いて久保優也選手、J リーグで活躍後に FC シンシナティに所属、ヨーロッパでプレーした後に2020年からアメリカでプレーしています。
はい。
続いてご紹介するこの選手、まだ21歳、木島芳生選手、もう12歳の頃にフロリダの IMG アカデミーに通うために渡米していると、うん、英語もペラペラです、
うん、
はい、現地の大学に進学してチームのキャプテンを務めるなど63試合9得点10アシストを記録。
うん。
で、まあ、この活躍でね、注目を集めて昨年末の MLS スーパードラフトでセントルイスシティから指名されて、今年の2月に晴れてプロ契約を結んでいます。
はい。
さあそして最後が山根美希選手、吉田選手と同じ LA ギャラクシーに所属しています。
うんうん。
川崎フロンターレで活躍したんですよね。不動の右サイドバック、うん、2022年のワールドカップにも出場しています。
はい。
日本人サッカー選手こんなにアメリカで活躍しているなんて全然知らなくて、
うんうんうん、
サッカーはね、男子だけではなくて女子選手も日本人選手所属してますよ、アメリカのチームに。
そう、
ね、
うんうん、
そう、ナショナルウィメンズサッカーリーグのエンジェルシティに所属している遠藤純選手、
うんうん、
なでしこジャパンでもプレーした遠藤選手が2022年からアメリカでプレーしています。
うん。
まあ、その他にも NFL デンバーブロンコスのチアリーダーとして村田優奈さんが昨シーズン活動されていたりと、
はいはい、
各地でね、日本人プレーヤー今活躍してます。
いや嬉しいですよね。
ね、嬉しいですよね。で、まあ、これだけ日本人の、選手がアメリカで活躍しているっていうのは、うん、日本人選手のレベルが高くなっていることだったり、あとはね、トレーニング方法が改善されていたり、国際大会への参加の機会が増えていて、経験値がだんだん上がってきている、
うん、
まあね、こういったいろいろな好条件が重なっていることなどが挙げられるんじゃないかなと思います、
うん。
まあ、これからもますます楽しみになりますが、まあ、アメリカの4大スポーツ、野球とバスケットはもうね、日本人の現役プレーヤーいるんで、アイスホッケー、
うん、
2005年に日本人初の NHL の選手福藤豊選手登場したんですけれども、最近聞かないのでね、このアイスホッケーとかアメリカフットボールはちょっと難しいかもしれませんけれど、ね、うん、日本人選手がね、活躍をする、そんな場面を見られる日が来たらいいなと思っています。はい。そんな日をね、楽しみにしたいと思います。
はい。
以上ザ・フォーカスでした。
あとあれですよね、ゴルフも結構ねいますからね、その辺もチェックすると面白いかもしれないですよね。
そうです
ね、
活躍してますね。
はい。3 Leagues Airway。 ではメッセージ、あとは X も覗いていきましょう。
はい。ではまずはラジオネームタゴラさんからいただいています、こちらのメッセージからご紹介していきましょう。
はい。
新海さん、手島さん、ディグズラーズの皆さん、今週もそんなわけで、
そんなわけで、
さて甲州弁の小話を一つ。公園でおしゃべりしている高校生に年配の方がこう尋ねます。今育児、うん、高校生は頭の中がハテナマークでいっぱい、
うん、
まだ高校生なんですが、さて手島さん、なんのこっちゃって感じですか、
うん、
これは小さいお子さんがいて今育児中ですかと尋ねているのではなく、今何時ですかと時間を尋ねているんです、
うんうん、
のバスは育児に出るで、無人の店を予約するだけど育人来るで、おまんは育人兄弟で、猫を育引き飼ってるで、など数字を尋ねるときに育という言葉を使います。
うん。
まあ、若者は使わないと思いますが、ネイティブの年配の方々は今でも使っていますねというメッセージいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、
今育児なのかな、育児なのかな、
イントネーションがね惜しかった。
今育児、
yes.
今育児、
はい、
あ、今育児だから育児中と勘違いしてるってことですね。
そうそうそうそう、
今育児、
確かに、ね、僕クラス世代になるとなかなか使わない言葉だけど、普通に、
お、若者世代だ新海さん、
うん、僕のやっぱおじいちゃんおばあちゃんは普通に使ってましたね、
う
ん
う
ん、
ネイティブの年配の方々っていう言い方いいですね、田原さん。
いいですね、ネイティブで、
ネイティブですよ、公衆弁ネイティブ、うん、今育児、
いくつから来てるんでしょうね、きっとね。
そうですね、
うん、
じゃあ私も山梨に行った時に、うん、あのネイティブの年配の方がいらっしゃったら、うんうん、今育児って聞いてみます、
うん、そしたら多分あ5時
何時よって
言うで
しょ、5時よとか
そうなんですよ、
面白かった。
いや田原さんこれ面白いな、ありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
あと X ねちょっと見てみますね、先週の放送を受けてですね、越後のゆりさん、確かパーニーがあの家の中が家電
オール家電の話、
家電にしたらって話があったんですけど、はい、それを受けてゆりさんが災害の時ライフライン全部落ちた時に一番初めに復旧したのが電気なのよ、うん、それを考えるとオール電化は大ありだと思う、あの多分中越地震でしょうね、の時の話
でしょうね。そうですよね、新潟でね経験されて、
うん、そうなんだ、
そうか、
一番最初に、まあ、そうだよね、いまだに能登地震では水道がね、はい、復旧してないとかっていう場所も結構ありますのでね、
その中でいち早く電気が復旧したんですね、うん、そうなるとそうですね、オール家電も
あり
ってありかなって思いますね、
うんうん、そうですよね、あとね、その下にディアさん、アメリカの住まいのね、
はいはい、
その多分末永徹さんのメッセージを受けての話をしたと思うんですけど、うん、昔南海ホークスってホームスタジアムが大阪球場でしたよねみたいな話僕言いましたよね、
お
確かに今もうないはずだけどって、
はいはい、ないけど、うん、
うん、それを受けて、南海ホークスの球場は大阪球場でした、今やナンバーパークスショッピングモールになってます
今もう球場跡形もないとショッピングモールになっちゃってるんだ、
そう、
へえ、
書いてくださってます
時代の移り変わりを感じますね、
リアさん関西ですもん ね、
関西出身ですもんね、
そうですよね、いや時代ですね、あと僕 ね今話してて急に思い出したんですけど、
はい、
日生球場ってありませんでした、どっかに
日生球場、
うん、
ありましたっけ、
あった、あと、ロッテオリオンズが当時の川崎球場で試合してませんでした、
う
ん
うん、あ川崎球場ってありましたよね、今もあるのかな、
いや今わかんない、ないんじゃないですか、
どうなんだろう、
なんていう話をまた投げてしまいました、
うん、言われてみるとなんか今はなきスタジアムって結構あるかもしれないです ね
ですよね、
うん、
はい、であとねメッセージリクエストいただいてるんですけど、ちょっと今日ねあのご用意できなかったんですけど、はい、ラジオネームタラちゃんデカかな、初メッセージで、は
い、あのね、タラちゃんデカさんありがとうございます、
スキップカウスの曲いただいてるんですけど、ちょっと、ね、間に合わなかったので申し訳ありませんけど、また、ねね、
ぜひぜひ
お送りください、
ぜひメッセージ送ってくださいね、お待ちしてます、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。 Sweet Digs LA from Los Angeles, California. 全米ラーメン普及委員会、出島さんは普段朝ごはん何食べることが多いですか？
朝ごはんはなんかヨーグルトとかが多いですね、ヨーグルトとフルーツとか。
ラーメンは食べないですか？
食べないよ、朝からは食べないですね。
何言ってるんですか今
何
朝ラーですよ時代は。
みんなに 朝ラーメン食べてるの？
まあ、あの 朝ラーメンの略ですよね、
うん、
まあ、朝ラーメンというからにはもちろん朝からラーメンというわけなんですけど、僕ね、うん、ここ2年くらい帰ってきてからね、よく耳にするんですよ、まあ、前からあったとは思うんですけどね、
朝ラーメン、うん、朝ラーメン、
そう、朝からオープンしているラーメン店、まあ、昔からねもちろん結構あるとは思うんですけど、ラーメンの文化として捉えてみますと、はい、朝ラーが盛んな地域というのもあるわけですよ、う
ん、へえ。
今日はあのその朝ラー掘り下げていこうとは思うんですけど、
はい、
その朝ラー文化の発祥、まあ諸説ありますけど、静岡県のね、藤枝市周辺とか、あと福島の喜多方周辺なんていうのがねよく出てくるんですね、
はい、
特に静岡の藤枝周辺、朝ラーがね盛んなんですよ。
へえ、そうなんですね。
そう、あの藤枝市も含まれる志田地域というところが、はい、あるんですけど、まあ、お茶どころですよね、
うんうん、
新茶シーズンともなりますと農家や問屋がですね、日の出前など早朝から仕事してるわけです。
お、うんうん、
このお茶関係の方々が早朝の仕事を終えてから朝食としてラーメンを食べたのが朝ラーの始まりと諸説の中では一つの説としてあるんですね。
一仕事終えた後のラーメン美味しそうですね。
絶対うまいですよこれ
ね。
その中でもね、元祖朝ラーのお店なんて言われてるのが1919年創業の老舗丸中というお店なんですね。
丸中、はい、
うん、朝ラーのお店って大抵、まあ、朝7時から8時に開店して昼過ぎに閉店するんですよ。
うん、まあ、そうですよね、朝早くからオープンしてるからね、うん、
で藤枝にあります元祖朝ラーと言われている丸中、これ志田地域にあるので志田系ラーメンと呼ばれてるんですね。
どんなラーメンなんだろう。
醤油ベースのラーメンも多くて、であとね、丸中とは違うタイプのラーメンは非志田系と呼ばれてるらしいです。
打ち消しの非
多分ね、あのね、あんま意識して食べてないと思いますけどね皆さんね。
いや、違いがあるんじゃないですか、やっぱりこのね。
ちなみにね、うん、藤枝市内だけで、朝ラー提供店ね、およそ、まあ、あの15、6件あるそうなんですよ。
はあ、結構ありますね。
まあ、もしかしたらね、もうすでに、まあ、閉店してしまったりとか、新たに開店してる店もあるかもしれないですけどね。
うんうん、
で、その、まあ、元祖の志田系の特徴はといいますと、
はい、
カツオベースの醤油スープの中華そば。
おお、醤油ベースだ。
そう、うん、で、麺はのど越しのいい平打ちの中太から中細麺が多いみたいですね。
で、
脂身の少ないチャーシューでね、うん、不思議なのがね、レンゲがついてこないんですって。
どうやってスープ飲むの。もう、
だからすするんじゃないですか、そのまま
持ち上げてそのまま、
うん、
ほう。
あとね、あったかいの熱と冷たいの冷やの2種類があるんですって
すごい、両方あるんだ。つけ麺みたいな感じで食べるのかな。
でね、これ調べていくと、どうやら温かいラーメンと冷たいラーメンの2杯セットで注文するのが藤枝流なんて書いてあるんですよ。
へえ、2杯、ハーフ&ハーフみたいな、
うん、そう、あのね、理由は不明です。朝からすごいですよ、ね、
何か理由があるのかと思ったら両方食べちゃう朝から
ね。え、でね、まあ、冷たいラーメンはどんなものかっていうと、紅生姜とわさびが添えられて、スープが温かいのよりもちょっと甘めが特徴なんですって。
へ
え、
へ
え。そうで、さらにこうね、喉越しのいい麺がね入ってるということで、なんかこう、そばに近いイメージというふうにレビューには結構書かれてます ね。
そんな感じしますね。
いや、これ夏は食べてみたい。ざるそばみたいなね。
美味しそう、冷たいラーメンね。ですよね。
うん。でね、その朝ラーってことで考えると、地域的とは全く別なんですけど、個人的には横浜家系の元祖吉村屋も朝ラーのイメージ強いんですよ、
うん、
僕。
そうなんですか、なんで。
そうそうそう、吉村屋の朝ラー食べたことないですけど、以前ね、はい、結構もう十数年前ですけど、吉村屋さんのドキュメンタリー番組が放送されたことがあって見たんですね。
はい。
でね、その番組ではね、まだ夜も明けない暗いうちから仕込みに入って、早朝にはお店開けて開始してたんですよ、営業。
そう、朝早くからやってたんですね。
そう、今はね、別の場所に移転してるんですけど、最初の店舗は神奈川の磯子産業道路沿いということで、やっぱトラックが、ね、多く通る道路だから、夜通し走ってきたり ね、あとは早朝から積み込みをして出発していくドライバーたちが早朝に立ち寄っていたなんていう風にね思われますけ ど、なるほど、だその吉村屋で修行して免許改伝として独立したお店が杉田屋さんってあるんですけど、こちらも朝5時からオープンしてるんですよ。
うわ、早い早いですね、ラーメン屋さん。
ですよね、これね、朝ラー特に今増えてるっていうのはコロナ禍が影響したんですね、実際に、
はい、
夜の営業できなかった時期とかあったんですよね、やっぱり、うん、そう、
うんうん、
で売り上げが立たない、じゃあ朝からやればっていうので朝営業を始めたお店が多いみたいですね。
なるほどね。
でコロナ禍も落ち着いたんですけど、もちろん朝の営業やめて元に戻したお店もありますけど、そのまま朝続けてるお店もまだまだあるということで、朝ラーが目立つようになった、でみんな行くようになったという流れがあるみたいですね、うん、
なるほどね。
なかなかこれアメリカで朝ラー提供しても難しいでしょうね。
どうでしょう、みんな行くのかな。早起きな人はたくさんいそうですけどね、アメリカってね。
そうそうそう、早起きはいるけど、うん、なかなか、うん、ほら、
朝からラーメンはどうかな、
ね、しっかりディナーとして食べる方も多いですからね、難しいかもしれないですね、うん、はい、ということで、日本以外でお聞きのあなた、一時帰国の際にはぜひ朝ラーにトライしてみてください。以上、全米ラーメン普及委員会でした。3 Deep Airways さあ今日はね X にも注目して拾っていってますので行きましょうか。
はい、まずはねアムさん、
はい、
先週あのメッセージを送ってくださって、うん、お誕生日だった、ね、アムさんですね、
はい、
メッセージが読まれた嬉しい、ありがとうございます、うん、しかもリクエストまでかけてくださり嬉しすぎました、ありがとうございますってこうすぐにリアクションが分かるのって嬉しいですね、
はい、いやこれ嬉しいですよね、
どんなねお誕生日でした、うん、アムさん、
ね、そうですよね、なんか、うん、こんなお誕生日だったよなんていうのね送っていただければ嬉しいですね、うん、
またぜひともお待ちしています、
はい、
そして、うん、セレナーデさん、はい、私ねまとめてあったらいいなと思ってた、うん、希望するものをポストしてくれました、うん、あの最強のラーメン選手権トップ10、
はい、
これ新海さん紹介してくれたじゃないですか、
はいはいはい、
あれがこれね表になってます、ちゃんとベスト3ラーメン三浦屋、うん、2位の麺屋テルゾー、あ、じゃない、
テルズ
ね、で3位がハイパーファットン、そう、うん、ハイパーファットンね、先週紹介してくれましたよね、これをね、うん、表にしてくれた、ありがとうございます、これを見て日本に帰ったらね、このお店ちょっと私も行ってみたいなと思います、うん、ありがとうございますセレナーデさん、
助かります、ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。
あとね、LA ドライバーボブさん、
はい、
先週あのワイルドスピードなんていうね、まあ、言葉を出したからっていうのもあると思いますけど、うん、ワイスピの聖地に行ってきました。
お
で、あの出演者のね、まあ、キャラクターのドムの家、うん、
はい、
フェンスが高くなり中が見えないようになってました、まあ、今ね人が住まれてるのでねしょうがないですよね。
なるほどね。
でその劇中にも出てきたドムのお店ね、
はい、
こちらも行ったみたいで、カフェではなく、うん、駄菓子屋の雰囲気の店ですと。いや、あのね、そうなんですよ、僕ね実はね僕も行ったことあるんですよ、はい、僕が行った時はドムの家、
大好きですもんね、
そう、ドムの家はね、うん、まだね人が住んでなくて中が普通に見えてたんですね。
へえ、見てたんだ。
そうそう、で、お店も行って確かに駄菓子屋の雰囲気です本当に。
あ、そうなんだ。
はい、
へえ、これ写真にあるこの、うん、このこれとは違う、
そう、そのお店、そのお店
ですよね、これですよね。
そうなんですよ、気になる方はぜひ行ってみてください。
ボブさんいろんなところに行ってます ね、
本当ですよ ね、
観光地を巡ってるような気持ちにさせてくれて、はい、いつもありがとうございます。
まあ、あんま詳しく言うと人がいっぱい行ってどうのこうのってなったら嫌なんで、
あ、そっか、
ただ、ね、ドジャースタジアムの、西です。
位置はね、
位置は
その辺りにその辺りにありますので、
うん、エコーパークの東です。はい、その辺りにあります。
だんだん狭まってきたぞ。
以上です。
この辺りです、
はい、あとねゆうちゃん、
はい、
ゆうちゃんがね、ご無沙汰です。
ご無沙汰してます。
ほぼラーメン番組ね。そんなことないよ。で、いや、富士スピードウェイ、
うんうん、どうぞどうぞ。
富士スピードウェイめちゃくちゃ行きたい、スーパー耐久のトヨタチームとフォーミュラトヨタのジュジュちゃんに大注目中と。ですよね。そうですよね、
嬉しいですね、はい、いやラーメン番組なのでメインはラーメンコーナーですから、車は二の次三の次、
まあ、あの車もちょっとそろそろメインにしていきたいなと。
最近ちょっと車のボリュームも増えてきましたよ ね、
そうそうそうそう。でね、うん、メッセージ送ってくださいっていうポストに対してね、ラッパじいさんがですね、
はい、
あの何年か前のジャパニーズクラシックカーショーに日本のスクーターの車庫タンが登場していたんで、その写真を載せたんですね。ラッパじいさんかなり詳しいですね。シートはチンチラ張り、マフラーはチャンバー付け替え、シャコタンミラーはじゃんけんミラー、ペパーミントカラーだなんて。僕もそう思います。
全然わかんない。
はい、あと
説明が
わかる人はわかるんですね、はい。コーピンさんもね、その、正面に映ってるスクーターじゃなくて奥のバイクが気になるなんて書いてくださってますけどね。
本当だ、本当だ。
いろいろ、
皆さんいろんなとこ見てますね、写真1枚から ね、
はい、うん、こうやってね X にも反応してくださるのすごい嬉しいんで、またぜひ、
ね、本当ですね、お願いします。はい、どうもありがとうございます。皆さん、
先ほど X の、ね、投稿の、はい、まあ、ポストの話しましたけど、中之助さんがね、
うん、
メッセージ送りました、しょうもないネタですけどって書いてくださってるんですけど、
メール投下しました、ね、
そう出島さんもそちらのサーバーで探してくださったんですよね。
はい、なんかちょっとメールが投稿された後が見当たらないんですよ、うん、中之助さん
でね、僕もこちらのサーバー探したんですけどね、ちょっと見当たらなかったので、うん、中之助さんもう一回送ってみて。
そう、しょうもないネタで OK なので、
そう
もう一回送ってみてください。せっかくですから
ぜひお送りください。
で
お願いいたします。
お待ちしてます。
はい、でね、多分ね、この、今私がこの放送ねの、
はい、
2時間後ぐらい私ライブですね、
うん、おお、そうかそうか、
多分、ね、今頃、はい、緊張してる頃だと思います、
うん、まあ、来週の番組でどんなステージになったかはまたね、はい、教えてくださいね。
ぜひまだあと2時間あるんで、甲府コンビクションでやりますんでお時間ある方は
宣伝してる、
はい、来てくださいぜひ、はい、お待ちしておりますさあ、ということでお別れの時間となりました。今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は私新海景気と
手島理香でした。
ではまた来週。